片倉義美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉さんとつないでお届けしているこちらのコーナー、さあ今週もこの時間片倉義美さんとつながっておりますので早速ご紹介しましょう。片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、片倉義美さんを迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん今日はどのような話題でしょうか？
はい、今日はですね、ちょうど今台湾は旧正月、いわゆる旧暦で新年を迎えてるんですね。
はい、
まあその話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、まあ今日ね、この放送日の今日はですね、旧正月2日目なんですね。
はい、
で日本はですね、新暦で祝いますから当然1月1日がお正月なんですけど、
はい、
台湾はですね、もともと旧暦、いわゆる農暦ってやつですね。
はい、
で農業の暦でいくと、こちらの方が、いろんなこう、節句とかね、いろんなこの季節の変化とかっていうのは、まあ、的確に捉えられるものなので、
はい、
私なんかもこうね、旧暦っていうのをチェックすると、すごくね、いろんな気候の変化とかもはっきりね、それに従ってるのがわかるんで、まあ、先輩たちのね、先人たちの知恵っていかに大きなものだったかってことを痛感することが多いんですよね。
はい。
ね、で非常によくできたものなんですけど、一つものすごく大きな欠点があるんですね。
ええ、
ね、これはですね、旧暦は毎年変わるんですよ。
あ、一つじゃないってことなんですね。
はい。毎年、例えばこのお正月っていうのは1月1日っていうのが何年何月にあるのかってことが、
はい、
何月何日にあるかってことですね。
ええ、
これが毎年変わるので、
ええ、
結構不便なんですよ。
はい。
で、去年は1月の中旬にありましたし、今年は2月中旬ですよね。
ああ、そうですね。
こうやってずれていくので、結構不便なんですね。
はい。
で、台湾の場合ですね、こう伝統的にこの旧暦とお祝いをしますけれども、日本統治以来の50年間、特にまあ途中からなんですけど、新暦でまあ考えることになったんですよね。
はい。
だからまあ、かなり当時は混乱したみたいなんですけど、今も、その1月1日、新暦のお正月と旧暦を両方祝うんですね。
はい。
で、これはね、また厄介で、2回お正月がありますから、この新年、この新暦と旧暦の間の約1ヶ月間っていうのは、
はい、
なんか耳が落ち着かないんですよね。で、人々の暮らしっていうのは、まあ、特にこう、社会人としてはですね、こう、1月1日のお祝い人も結構いるんですけど、現在どちらかというとですね、
はい、
こう、1月1日というのは、まあ、お祭り日。で、これ、旧正月っていうのは、年中行事って感じなんですよね。だから、どちらも、ないがしろにはしないんですよ。で、私たち在住者、ね、台湾在住の人間から見ると、やっぱり旧正月の方が大きいイベントなんですよね。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、実際にね、今、私台北に住んでますけれども、すごい静かなんですよね。
台北の街が。
もうびっくりするぐらい静かです。
ええ。
で、特にこの旧暦の1月2日っていうのは、まあ、奥さん、いわゆる結婚してる人のパートナーの実家に行くっていう習慣があるんですよ。
はい。
で、これがね、結構移動するわけですよね。
ああ、そうです
ね。旧暦1月1日は家にいることが結構多いんですけど、
はい。
まあ、実家に帰る人ももちろん多いので、交通状態は非常に、まあ、大変なことになるわけですね。で、まだ1月でしょ、自分の家で過ごす人も多いんですけど、旧暦の1月2日っていうのは奥さんの実家に帰るっていう習慣なので、
はい、
実はこう、この 1月2日っていうのがまあ一番混雑する日なんですよね。
あ、そうですね。
道路にしても列車にしても。
ええ、
だからもう、まあ高速鉄道にしても在来線にしても、もう全部、臨時列車を大増発して、対応するんですね。で、車はどうするのかって問題になりますよね。
はい。
車って、増発とかできませんからね、当然ね、これ、全部車ですから、ですね。で、これも間違いなく渋滞になること分かってるので、どうするかっていうと、
はい、
通行料金タダにするんですよね。
通行料金はタダになる？
これね、昔はちゃんと高速道路入るときは、こう、料金所があって、そこで、こう、切符を買ってたんですよ。で、これがまあ、当然、詰まってしまうので、渋滞の原因になるので、これをなくしてたっていう。
あらららら。
だこの時期に移動すると、まあ、混雑は覚悟させてないけど、ただで高速道路走れる。まあ、今はね、もう ETC になってますから、ずいぶん違うんですけどね、そういう対応の仕方があった。で、街が静かっていうことは、あともう一つ重大な問題があるんですよね。レストランとかもやってないんですよ。
あ、休業なんですか。
はい。ところがね、これもちょっとやっぱ変化があって、私が台湾にお世話になり始めた20年ぐらい前っていうのは、本当に何もなかったんですよ。
はい。
みんなお店閉めちゃうので。
閉めちゃって。
で、空いてるのは3つあったんですね。
はい。
食事をする場所が。それ一つはですね、まずコンビニエンスストア。
コンビニ、はい。
これ空いてるんですよ。で、二つ目はね、ファーストフード。
はい。
いわゆるマクドナルドとかをやってるんですよ。あともう一つがホテルのレストランなんですよね。
ホテルのレストラン、はい。
ホテルのレストランは外国人旅行者いますから、普通に食堂やってるんですね、レストランね。はい、でも、どれもね、現実的じゃないですよね。お正月にコンビニ弁当を食べるのもちょっと寂しいし、ね、ファーストフードでハンバーガーを食べるのもなんかちょっと残念ですよね。で、レストランって高いですから、
はい、
誰もが日常的に食べてるわけじゃないですからね。
はい。
だからそういうのがあって非常にね、この不便だったんです。ところがね、これもやっぱ時代の変化だなって私は思うんですけど、今ね、結構やってるんですよ。
いろいろなところで。
もう今普通に店を開けて商売してるとかあるんですね。
はい。
で、これはまあ一つは稼ぎ時であるってことがまず一つありますよね。
そうですね。
うん。まああとやっぱり、この旧正月っていう相対的な地位が下がってるのかなっていうのも感じますね。で、あともう一つはですね、この、まあ、もう一つこれ重要だと思うのはですね、こう、随分変わったって今言いましたけど、
はい、
変わらない日が、意外な日が変わらないんですね。
変わらない、はい。
変わらない日が、意外なところが変わらなかったりする。何かっていうとですね、大晦日なんですよ。
大晦日、はい。
はい。お正月のイメージっていうのは、どちらかというと1月1日、まあ日本だったら三が日ですよね。
はい、
この3日休むってことよくあるんですけど、この変化する台湾はですね、1月1日とか2日とか3日は、もう3日とか普通に復旧してたりするんですよね。普通にもうお店開いたりしてるんですよ。最近で言うとね。
はい、
ところが、大晦日はやってないんですね。
12月31日は。
で、どうして12月31日が、ダメかっていうと、みんなで新年を祝うために、みんなで集まるんですよ。
はい。
で、みんなで食事をする。
はあ。
だから、お店も開かないし、お店で働く人も足りなくなるわけですよ。だから、年中無休とか歌っているお店であっても、大晦日の夜とか、大晦日の午後だけは休みにするとかって多いんですよね。
はあ。へえ。
うん。で、ここだけは変わんないんですよ。
へえ。
だから買い物をね、お正月、レストランやってないから買い物しとこうと思って、大晦日の夕方にでも買い出しに行こうかと思うと、見事にやってないんですよね。
なんかね、いっぱい来そうな感じですけどね。
そうなんですよ。ね、だから、大晦日も昼間ではやってたりするんですね。
はい。
で、夕方、午後。
以降は。
まあ、夕方、午後、夜は、本当にお休み
です。お休みと。へぇ、
だから、ここだけは変わんないんですよね。
なんか賑やかな台湾の街が静かになるっていうイメージがね。
そうですね。で、これね、去年も同じこと話したかもしれないんですけど、
はい、
私たちはね、結構この旧正月って結構重要でね、
はい、
人が少ないですから、写真がいい写真撮れるんですよ。
はい、そうですね。
例えば、いつも人で溢れ返ってる場所とかを、きっちりと人がいない状態で撮るっていうのは、この時って本当1年で唯一のチャンスですね、これね。特に建築物とかね、
はい、
観光スポットだったらこう賑やかでいいと思うんですけど、
はい、
なんか建築物件なんかをちゃんとこうしっかり撮ろうとかって思う時は、
ね、
この旧正月っていうのは結構重要で、もし、まあ今日なんかちょっと天気良くないんですけど、天気が良かったらもう必ず家を出てですね、撮影をしてもあるんですね。そんな話もあったりします。
はい、
あと最後に一つね、ちょっとこう、一つ大きな問題が今起きてます。
はい。
ね、これ台湾人だけじゃなくて、台湾の人々のみならず、こう中国人なんかも同じなんですけど、
はい、
この旧正月のお休みっていうのは、一年で一番長い連休なんですよ。
はい。
だからまあ日本で言うとゴールデンウィークみたいなもんですよね。
そうですね。ね。
で、当然ながらこの時に旅行する人が出るわけですよ。
はい。
で特に海外旅行に出る人結構いるんですよね、
はい、
で台湾の場合2月28日に、まあ、228事件っていうのが、まあ、1947年にあったんですけど、この関係でここも連休なんですよ、
はい、
でこの228記念日っていうところの連休とこの旧正月今年はくっつくので、
はい、
結構長期なんですね。
長いんですか。
へえ、うん、でみんながものすごい数こう海外旅行をするわけですよ、でチケットがすごく高くなっていて、
はい、
はい、あのこの時期はね本当にあの、まあ、私たちのように台湾在住の外国人で特にこの時期じゃなくてダメっていう人以外はね、
はい、
あのあんまり海外出ないです。
出ないですか。
あの飛行機高いですから、はい、だから例えば駐在員とかあのそういった人はあの休みは当然限られてますよね、
はい、
だからまあこの時期にあの里帰りしたりするんですけど、我々は逆に言うと台湾から出ないんですよ、でこの旧正月の、このピークが終わった後にチケットが安くなった時を狙って帰るんですね。ところがですね、
はい、
今年ちょっと旧正月前にすごく大きなニュースが流れたんですよ、
はい、
でそれは何かっていうと、台湾最大の LCC いわゆるローコストキャリアですね、あの飛行機会社、はい、安い航空格安航空会社がですね、パイロットの人員不足によって、この旧正月以降の、便をですね大幅減便したんですよ、まあ、大幅減便するっていうふうに発表したんですよね、
はい、
でこれがまあ3月から6月にかけて、まあ、かなりの数の便が減るんですよ、
はい、
そうするとこれ安い飛行機が、飛ばなくなってしまうと当然その数も便も多いですから、
はい、そうですね、
そこに、その値段がどうのって前に飛行機で移動する人がチケット買えなくなっちゃうんですよね、
はい、
あの飛行機の便数が減りますから、そうなるとこれ我々のように旧正月が終わってバカ高い金額がついてるこのタイミングを外した人たちが今度帰れないんですね、
はい、
だから私も3月帰国の予定があるんですけど、いくらぐらい飛行機の、ね、値段になってるかってちょっと戦々恐々としてますね。
あ、そういう状況なんですね今 LCC の便が、はい、
だからちょっとねこれどうにか解決してもらわないと、まあ元々ね LCC ってたくさん飛行機を飛ばして回して、
はい、
で効率を良くして値段下げてるので、
はい、
ただ人が足りないっていう言葉の意味がより大きく響くんですよね。
そうですね。
で、そういうこともあるので、これはね、本当に困っちゃうんですね。あと、パイロットって技術職なんで、転職が容易なんですよ。で、転職が容易ってことは、台湾の場合、この旧正月前に、ボーナスが出るんですね。
はい。
ボーナスっていうのがこの旧正月前っていうタイミングなんで、このボーナスをもらってから辞めるって人が多いんですよ、実際パイロットに限らず、でそこでテクニックというか技術ライセンスを持ってるこのパイロットが違うところに転職してしまうと、転職された側は飛行機回せなくなっちゃうっていうことなんですね。
そうですね、
だから本当にこれはね大問題なんですね。
旅の部分ではね、まあいろいろね、旅行も加藤さんお仕事の方もいらっしゃいますからね。
そうですね。
ね、
でしかもまあお仕事のね方ももちろんなんですけど、台湾の人々はね桜が大好きなので、
そうです、
ね。日本に桜を見に行くっていう人がたくさんいるわけですよ。
そうでした。
もうこの人たちはもう本当に困ってますよね。どうしたらいいんだって。
いやそうですよね。
まあ、こんな感じでね、慌ただしくもあり、かつ静かでもある。
ある。
ね。で、変わるところもあれば変わらないところもあるっていうね。
はい。
まあ、複雑な台湾の旧正月でしたけど、なかなか、まあ、もうちょっとね、もうしばらく休みが続くので、
はい。
私も少しのんびりしたいなって思ってます。
はい。ありがとうございます。この時間、台湾とつないでお送りしました。台湾在住の片倉恵美さんと一緒にお送りしてきました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。